石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子がさまざまなジャンルのゲストをお招きしてお送りいたします。本日のゲストは、前回に引き続き、評論家でいらっしゃいます、批評家でいらっしゃいます、切通理作さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやー美味しかったですよね。
あ、そうですね、
本当美味しかった。
はい、お好み焼きをねもんじゃ焼きと焼きそばを食べさせていただいて、はい、ありがとうございます、
ね、美味しいのを食べて、はい、お酒も飲んで、
それ、はい、
ね、名前、肩書きを言い間違えるのも仕方がない。
いやいや、でも別に評価でも評論家でも別にどっちでもいいんで、
は
い、
確かにどちらもなさっていますから、はい、で最近も監督さんもやられましたし、だ今回前回は監督さんやられた映画などのお話を、はい、聞かせていただいたんですけども、
ありがとうございます。
著書であります、はい、怪獣の、はい、怪獣使いと少年の、
はい、もうこれは僕がだから27歳の時に書いた本なんで、はい、僕は今55歳ですから、まあ、相当前の本
です、ね、でもこれが
28年ぐらい前の本ですね。
プレミアがついて手に入らない状態に、
は
い、
あ、今から、4年ぐらい前に蔵報で出したんですよ、はい、この本って2回出し直してて1回文庫で蔵報して、はい、で4年ぐらい前にも蔵報で出したんですけど、はい、その蔵報版がもう品切れになっていて、で今回ね参考用に読んでいただいたんですけども、はい、実はまあちょっと入稿する時のデータで送らせていただいて、はい、っていうのはなんでかっていうと、はい、なんか4000いくらとか値段がついてたんですよ。
いや
びっくりしちゃって、
俺私もびっくりしました。
品切れになってるっていうのは知ってたんだけど、はい、せいぜい1500円とか1100円とかで買えると思ってたんで、ちょっと高く売ってたんでびっくりしました。
4000円という値段はもう手に入らないって聞いてたからびっくりこそはしなかったんですけれども、
はい、
なんか手に入れづらさがかなり、
いや何なんでしょうね、はい、例えば失恋論って本を前に出したんですけど、失恋論なんて、はい、あれ品切れになってるっていう点では同じなんですけど、はい、100円とかですよ。
そうなんです
か。そうですよ。
いや私それも4000円ぐらい、4000円
とか、いやなってないなってない、いや多分、いやわかんない、いや何年か前見たら100円でした今はわかんないですけど、でもそんな4000円とかなってないと思いますね。
個人がやってるとかやったら1万とかついてたりもしますか。
いやまあ本によってはね、
はい、
だけどもやっぱり特撮とか怪獣関係っていうのは特別なところがあるんじゃないですかね、うん、思い入れというか、そう、そう、ね、読む人の方のね、だから僕が失恋した話なんていうのはねもう100円でもつけばいい方だと思いますけどねはい、すみません。
いや私それはぜひとも読みたいんですけど、
あ、そうですか、ありがとうございます。
今回は私怪獣とかウルトラマンとかを本当にちゃんと見たことがなくて、はい、有名なウルトラ Q とかも、
はい、
あんなにええー、でって言われてんのに見りゃいいのに、
はい、
見てなかった。
見てくださいよ、ウルトラ Q ってのはアンソロジーだから、はい、制作順と放映順もバラバラだし、
はい、
何から見てもいいし、うん、どれだけ見ても全然関係ないんで、
そうなんです。
だから別に気楽に見てくださいよ。
気楽でいいんですか、
うん、気楽で、どれかの1話を別に、はい、一切別に制作者が考えた順番とかも考えなく見て、全然全く構わないものなんで、ウルトラ Q ってのは。
そうなんですか。
まあ唯一ガラモンとペギラは2回出てくるんで、はい、これに関してはやっぱり出てくる時の方が見た方がいいかもしれないけど、それ以外も全然。
アンヌ隊員っていうエロい女がいるっていう、
あれはウルトラセブンですね。
あ、間違えました、はい、でも
ウルトラマンのウルトラセブンにしても若干のシリーズの流れはありますけど、はい、まあ別にどれから見ても それが何か致命的になるようなものではないと思いますね、はい、
ずいぶんも手に入りづらいその怪獣使いの少年を、はい、送っていただいた、ちょっと読ませていただいたんですけども、
はい、
そのここまで知識のない私ですが、
はい、
もうウルトラシリーズをすごく見たくなりました。
ああそうですか。
批評って、はい、全然知らん人は置いときぼりにするバージョンと、知らん人に読みたなる、はい、見たなるバージョンあるじゃないですか、
はい、
まさしくその後者やったんですよ、
うんうん、
それは意識して書かれて、
いややっぱりそのこう女の子とかあんまり見ないじゃないですか、
すみません、
怪獣ものとか、
はい、
そういう人に分かってもらいたいみたいな、 やっぱりこう同世代の人なんかにも、はい、見てない人とかに分かってもらいたいみたいな、そういうのがあるから、僕は他のこと書くことにおいてもそうなんですけども、はい、詳しい人にもよりなんかもう本当にこう、うん、よりしゃぶり尽くしてもらいたいと。でだけど、はい、全然知らない人にも興味持ってもらいたいっていうことを両方常にやりたいっていうのがあるんですよ。だから閉院で入りやすいんだけど、すごく詳しい人が今まで知らなかったことも入れたいみたいな。
これは私はもう分からなかったので、詳しくなかったから、はい、うわなんかもうきめ細かいめっちゃおもろいこんな話あんねやっていうのがあったんですが、詳しい人、例えば竹内さんとかはそういうもっとしゃぶり尽くされた感はあるんですか？
それはいや、それはないです。
俺は知ってる。
いやっていうか、その僕、まあ、しゃぶり尽くした僕が見ても新しい発見があります。
なるほど、なるほど、ね、
ありがとうございます。
いやたまたまここにいてくれはったから聞いたんですけども、しゃべすごい詳しい人が見てどう思うかっていうので、この金城という方、37歳で、
金城哲夫さんっていうね、ウルトラマンを、まあ、生み出した一人と言われてる脚本家の方ですけども、はい、
若くてお亡くなりになった方っていうのがもうすごくドラマチックでイケメンでらっしゃって、もうすごい革新的な、沖縄生まれでされて、その怪獣というものをそのいわゆるこのアイヌとかのその原住民のその差別だというふうにされたっていうのはもうその方が作られた。
いやどうなんだろう、そこら辺はなんだろうな、金城さんっていう人がどこまでそれを考えていたのかっていうことは分からないわけですよね。で、だけども金城さんっていう人は沖縄から来て、はい、で沖縄が当時要するにこう日本の、はい、じゃなかったわけですよね。アメリカ領だったわけですよね。そうですね。はい、そういうとこから来た人の思いみたいなものがあるんじゃないかなっていうのが僕の中にはあって、はい、で金城さんっていう人はウルトラマンの、まあ、やっぱ全体をまあ、ある種こう文芸的にまとめた人ではあるんだけれども、彼自身が書いた脚本をだけを抽出してみると、はい、割と怪獣をやっつけてよかったよかったって話はあまり書いてないんですよ ね、
らしいね。
だからそういう脚本プロデューサー的な、はい、金城さんと、うん、それからドラマ、個々のドラマを書く金城さんっていうのは彼の中では結構分かれていたんじゃないかなっていうふうにこう思っていて、
うん、
で一本一本のドラマっていうのは金城さんっていうのはかぐや姫とかね、
はい、
そういうかぐや姫っていうのも、はい、結局宇宙人と地球人の話じゃないですか、はい、
そう月帰りますね、
うん、そうそうそう、はい、でそういうこう異世界の人間同士の出会いみたいなものをもともとはやりたくて、はい、そのこうゴジラとかの監督さんである円谷英二さんの円谷プロダクションの関わりを持ったところがやっぱりあるので、はい、そういうところで僕は書いてたんじゃないかなと思うんですよね。でウルトラマンっていう企画はやっぱりこうかっこいいヒーローが出てきて怪獣をやっつけるっていう話で、それはもうある種割り切ってっていうわけじゃないけれども、はい、プロデューサーとしてエンターテインメントとして企画したんだけれども、はい、自分が書く話っていうのは、はい、やっぱりそういうこうただ単にこう異質なものをただやっつければいい、排除して気持ちよかったっていう話は書いてないっていう、そういうやっぱり作家性のところとプロデュースのところと両方あった人じゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけどね。
勝手に思ったんですね。
そうですね。
それを勝手に思ったのは私が読んで金城さんはそうやったんやって思い込んでしまったんですね。それは見て分析するもんの楽しみですもんね。だって例えばその撮られた青春やわを、はい、勝手に分析してこれを切り同士はこのように考えているのだってなするのはもうその分析される方の勝手ですもんね。
まあそうですよね、
はい、
うん、
私がもうなんかとんでもない変態に違いないってもし心で思っていたとしてもそれはそれを思わせるぐらい面白かったということだから仕方がない。
いや僕からしたらやっぱりすごい変態だって言われたらむしろ嬉しいですよね。
そう、うん、作品に限ってはそうやと、
うんうん、そうですね、はい、はいはい、
ただこの金城さんに関して書かれてたことで、は
い、まあ、金城さん亡くなってるから嬉しいかどうか分かんないですね、はい、
あの
嫌かもしれないし、はい、
ちょっとね、ちょっと真面目に聞きたいんですけども、はい、あの差別っていうことじゃないですか、
はい、
その沖縄の差別があって、
はい、
で本当に沖縄の差別があったことすら私らはもう知らないじゃないですか、うん、その沖縄の名前を伏せてっていう、でもあったらしいということだけは知ってて、うん、でなんかいわゆるアイヌ差別もあってっていう、うん、でもそれすらもう知らなくて、
うん、
で差別っていうことを無意識にしてしまっていたんですね、
うん、
でここにあの書かれた著書に書かれた、はい、ちょっと読ませていただきますけれども、はい、なぜ人は争わずにはいられないのか、なぜ人は自分と違うものを差別するのか、なぜ人はどこかに帰属しないといられないのか、そして正義とは一体何なのか、これについて、
はい、
桐道士さんと話したいなと思って、はい、はあ、桐道士さんが思う正義とはっていうのを、
はあ、
ちょっとあの前半と打って変わって真面目なんですけど、
やっぱりねこう、はい、例えばね、かつてはね、あの日本が戦争してた時っていうのはやっぱり国家に尽くすことが正義だったと思うんですよね、
はい、
お国のために戦う、
はい、
あるいは死ぬっていうことが正義だったと思うんですけれども、はい、そういうようなものに反対してやっぱり個人の自由とかっていうものを唱えてる人がじゃあ正義はないのかっていうと、多分そうじゃなくって、そういう人の頭の中にもあの社会はこうあってほしいっていう正義があるんだと思うんですよ、はい、でも個人の自由っていうのは行き着いていくと、
はい、
行き着く先は、はい、結局行き着いていくとなんて、多分お酒が入ってるからこういうね言い方になっちゃうんですねあの行き着く先はただ勝手に好きなことをやればいいんだと、
はい、
もう極端な自分が欲しいものがあったら人を殺してもいいしっていうようなことに、なっちゃうじゃないですか、
はい、
でもそういうことじゃなくて、はい、何かゆるよき社会っていうものがあって、でそれも難しいんだけど、うん、本当になんていうのかな、支配者が、はい、これはいいって考えた通りの社会にしたらもう独裁になっちゃうじゃないですか、
はい、
だからそれも恐ろしいんだけども、でもだからといって社会っていう項目が全然存在しなくって、ただ自分が好きなことだけやってればいいっていうのも違うじゃないですか、
違う、
うん、だからそういうことを考えてる人っていうのは、うん、やっぱりこう正義とは何かっていうのを考えてる人なんじゃないかなっていうふうには僕なんか思いますよね、うん、じゃあ僕がどうなのかっていうと、
はい、
考える時もあるけども、はい、だいたい、まあ、8割ぐらいは考えてないですね、日常の中で
考えてないです、はい、確か私も考えてないです、ね、
でもどっかで同じ社会に生きているっていうことの中で、はい、考えてないっていうのはひょっとしたらないじゃなくて、はい、意識してないだけで、実はそういうことを、なくて人は生きていけないんじゃないかなっていうふうにも思いますよね。
そう、
うん、
だから例えばこの今回読ませていただいて、はい、このフレーズがすごく気になったっていうのは、
はい、
つまり私がそれを思ってたからだと思う、自分の正義というかどないしたらええんやろ、
あ
で自分の中の差別に、私最近差別されたんですよ。
誰にどう差別されたんですか。
もうほんまムカつくやつなんです。前このラジオを撮ってくれてたやつなんですけども、
はい
はい、ほんで、はい、いろいろあって復活したんですけども、
はい、
まあ、精神障害者なんでその系統で差別されたんですけど、それまでは私が差別される対象ではなかったんですが、されて初めてこの世の差別がものすごく見えるように
な、ね、俺思うんだけど、例えば在日朝鮮人差別とか障害者差別とかね、
はい、
そういうものっていうのははっきりとした差別なんだけれども、はい、なんか例えばなんとなく暗くてね、
はい、
キモいから遠ざけられてるとか、はい、そういうことってあるじゃないですか、
ありますね、
でそういうのっていうのは差別じゃなくて、
はい、
本人がいけないんじゃないかとか思ってたんですよ、
うん、あ昔ですか。
そうそうそう、でだけど、うん、いや、障害者差別とかそういうものも、
はい
はい、そうい こう人たちのこう主張とか、
はい、
そういうものが長年あって、
はい、
で今は結果的に、うん、そういう差別問題の中に入っているということだけであって、もともとは なんとなくキモいから遠ざけるとか、うん、なんとなくこう近寄りがたいから口を聞かないとか、っていうところからなんか始まってるのかなっていうふうにね、ちょっとあの、思うようになりましたね。だからこのカジスカッションっていうものを本を書いてるときは、そこまで思ってなかったかもしれないですね。
お若いですしね。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。はい、だからでも、なんかね、もっとそういうふうに思うようになりましたね。
なる、最初は、だから、つまり人間が生まれた時にベースとしてある差別してまう心みたいなが暗いやつとかちょっと自分と違うやつを、
なんだか分かんないものを決めつけるってことじゃないですか。差別って
区別が差別に、
なんだか分かんないものをにレッテルを貼って排除するのが差別だから、だから結局なんとなく暗い感じがするから、あの近づかないとか、そういうやつはダメなんだとか、自己責任なんだとかって切って捨てるってこと自体が、うん、やっぱりこう差別なんじゃないのかなっていうふうに最近は思うようになりましたね。だから、はい、ウルトラマンとかの話に戻ると、はい、最初はやっぱりこうもう完全懲悪で別に、はい、普通のヒーローものだったと思うんだけれども、はい、じゃあそういうふうに切って捨てられるんだろうかと、例えば宇宙人とかね、はい、そういう異質なものっていうのがただ単にそれだけでやっつけていいんだろうかっていう感覚が、はい、やっぱりだんだん生まれてきたっていうか、ところがこう、うん、あるんじゃないですかね。だからそういうのが子供の時見ている時に、はい、だんだんそういう情操が、あの、ちょっと細かくなっていったり、豊かになっていったりっていうことと、ちょっと重なってるところがあったのかもしれないですよね。
やっぱりあの、だって、その怪獣をただ倒してて楽しいっていうだけで見ることは可能ですけど、
そうですよね。
それをそのようにあの評論家として一つの本としてそのようにまとめて出すってことは、その一つの差別の形があることに気づいたからそう書かれた。
いやいや、そのまあもちろん作品の中にそういう視点があったから、うん、そこでいろいろ気づかされたっていうことはもちろんあるわけですよね。
はい、
うん、
あのなんか佐々木さんという方、
あ、佐々木守さんですよね。佐々
木守さんが、はい、その自分はあの抗議される側やから、この差別されてきた人間は全て正しい、
あ、はいはい、
それはそれで危険なんちゃうかなって思って、
まあ、佐々木さんっていう人は結構ね、はい、なんていうのかな、天の弱なところがあって、こういう言い方も一つのそういう言い方なんだと思うんですよね。はい、うん、だから必ずしもその言葉通りのことを思ってるかどうかっていうことはちょっとまた違うんじゃないのかなっていう思うし、あとこの人時期によってもちょっと言うことが違ったりする人なんですよ。
もう、
うん、この人は面白い人ですよ。なんかあの例えばあの長山則夫って連続射殺魔の人の事件があった時にもう非常に興味を持ってね、自分みたいなこう、はい、そう貧しさを知らない中で育ってきた人間とは違う現実を持った人間いるから、それを映画にしなきゃいけないと思ったっていうふうに僕がインタビューした時言ってたんだけど、はい、また別の時には、はい、なんか長山則夫のドキュメンタリーを作ったのは、はい、あの別に長山則夫に興味があったからじゃなくて、いやそもそも僕は社会っていうのはもう全然興味持てないんですよねとかって言ってるわけ、はい、だからそこらのあの人の場合はあの結構その都度によって、はい、いやちょっと意見も違うようなところもあるんじゃないですかね。で、はい、多分でもそれは本当は一貫していて、はい、あの風景っていうか、はい、こうどこまで行っても日本っていうのは近視的な風景で、はい、もう異質なものはなくなってるんだとか、はい、そういうようなことの方をむしろ言いたいっていう、うん、ところがあるんじゃないですかね。だからそれであなたたちそれでいいんですかみたいなことで、しかもテレビっていうのは、はい、そのもう方言とかもほとんどなくて、
はいはい
はい
ね、
あの同じようなものを全国に見せていくっていうことに自分は加担してるんじゃないかとか、はい、そういうことの方が佐々木さんは強かったんじゃないかな、
は
い、だからきっとおそらく、はい、あの被差別者を代弁することはできないということを言いたかったんじゃないかなっていう気がしますけどね。
まあ、それはそうですね、うん、私かってちょっと差別されただけでもっとその全部が分かるって言ったらそれはおこがましいですし、うんうんうん、私自身も差別しているでしょうから、うん、あの分かんないですからね、
うん、
でも今 の、はい、あのテレビでどんどん方言が、
はい、
なんかあの漫才とかでも関西弁と標準語しかなかったのが、
あ
どんどんこうもう出していくようになって久しいじゃないですか。これはあの流れとしてどのような感じとお受け止めですか。
いやそれはやっぱり今、はい、 もう本当そういうの、逆に言うとそれもトレンドになって地方重視みたいになってますよね。
なってます、うん、ちょっとキモいんです。
だから東京の中での文化発祥みたいなことっていうのは逆にあんまり言われなくなってますよね。
地方がかっこいいぜみたいなになっちゃって、それはそれでイキりすぎなんじゃないか。いや、それがあかん、地方があかんって言うわけじゃなくて、なんかちょっともうテレビが私たちを操作しようとするのはやめてくださいっていう。
まあだからテレビにはそういう部分がきっとあるっていうことなんでしょうね。
じゃ、今現在の怪獣映画はやっぱりこうテレビまだしたいじゃないですか。
いや、映画は映画でありますけどね。
あ、失礼しました、映画とテレビ、でも、はい、まだネットからの発信はない
の？ネットから、まあ、そうですね、だからそれは映画とかテレビでやってるものをネットでも配信するとかっていうことはあるし、もちろんネット配信のウルトラマンとかも何年か前にあったし、まあ、アニメーションのウルトラマンなんかは、今も配信してます。それいろいろやってるんじゃないですか、だからそれは予算をどう調達するかっていうことも含めて ね、その兼ね合いでいろいろな、スタイルがあるんじゃないかと思いますけどね。
YouTuber みたいに全然知らん人が作る世界にはまだならないな、
ね、いや、それがね、俺面白いと思うのは、やっぱりウルトラマンとか怪獣っていうのはいわゆるリアルっぽく見える人間ドラマとは違って、ある程度時代を超えられると思っていて、最近面白いのは、なんかこう、外国人のね、もう10代の子とかが、昭和のウルトラマンの影響を受けたカット割りで、ソフトビニール人形っていうか、そのキャラクターの人形と自分が作ったペーパークラフトみたいなので、で、本編というか人間の部分は自分が演じて、そういうのね、あげてんですよ。それがね、割とね、面白いんですよ。
もう、それは稚拙なもんですよね。
そう、稚拙っていうか、見立てですよね。見立てで、やってるんだけど、それがすごく面白くて。
面白いです、すごい。
で、そういうようなのって、今の時代の外国人の子がやってるっていうのはなんか、めっちゃ面白くて。ピリッ
と来たんでしょうね。
だからそういうのはちょっと超えられるところがあるんでしょうね、きっとね。
日本人がせず、あっちの人が。
日本人でも知ってる人はいっぱいいると思いますけど、でもなんかね、無邪気なんですよね。
あ、
その無邪気さがすごく羨ましいっていうところがちょっと
持ってないですか、木戸内さんでは。
いや、僕なんかやっぱりこう、例えばウルトラ Q を、ビデオソフトで、いっぺんに4話入ってるのが1万何千円とかの時代ですから。
そうですね。
で、時代で、そこで、だんだんこう、見てきた感じの世代なんで、はい、もう今みたいに、もうネットとかでいっぱいそういうものが見れて、で、そういう時に突然ある国の、なんかこう青年が、それをパッと見て影響されて、みたいな、もう羨ましいなと思いますね。
初めて見たもの、
ね、そうそうそうそうそう、そういう子になりたいみたいな、なんかそういうのちょっとありますけどね。
でも少年時代そうでやったじゃないですか。
まあそうですね、少年時代はテレビで毎週のように、本当に今だったらそんなにもっと限られた数ですけど、毎日のようにそのヒーロー番組とか、怪獣ものとかあった時代ってありましたね。
もう今55歳でらっしゃるでしょ、もうその今最近で少年の時、思春期か少年の時みたいなときめきを感じたみたいなもん、どの分野でもいいかあります？
どの分野、やっぱウルトラシーズなんかそう、やっぱそれすごく強くあるし、
キュキュンっても
いっぱいありますよ、それは。
私最近ではこの世界の片隅にでグワーってなったんですけど、あれがでももう二十数年ぶりぐらいなんですよ。思春期クラスで感じた。他の感動はいっぱいあるんですけど、なんかそこまで高まることってあんまないじ
ゃ
ないですか。私が最近ちょっと性欲ともにちょっと感情がぶれてるんかもしれないんですけど、そういうなんかのが桐城さんもあるんかなと思って。
その前ほどいろいろ感じなくなったっていうことですか。
私ちょっとあったんですよ、前ほどあったのが。
でもなんか感じるときには感じますけどね。感じないのは結局なんかある種のそのこうパターンになっちゃったりとか、そういうようななんていうのかな、マーケティングじゃないけれども、こういうのが受けるって ていうことで作ってるなっていうふうになんとなく感じちゃうと、やっぱりちょっと冷めた目で見ちゃうし、でもそれをすごく新鮮に初めて見たものとして受け取る10代の子がいるとしたら羨ましいなと思いますよね。自分はこの作品とそういうふうには出会えないと、そういう作品はありますよね。あるけども、でもやっぱりこう意表をつく作品とか、こっちが考えもしなかったような心の火だっていうものをこう見つめてくれる作品っても別に全然あるんで、
あります、
それはもう作品
ごとの、さっき性欲が死にかけてるって言ってあったから、心も死にかけてあったらどうしようと思って、
はい、あ性欲はね僕はちょっと死にかけてますけどね、物語欲みたいなものはあんまり変わらない感じがしますけどね。
それが逆になるんですかね、もしかしたら。
何がですか、
性欲が収まってきたら今度はこう
物語、いや性欲は関係ないんじゃないかな、性欲は性欲でありますね。だけど、ちょっと性欲はね、なんか性欲はね、なんだろうな、やっぱりね、若い時はやりたいっていうのがあったんで、自分のやりたいっていうことが一番正しいんだですよ
まだ最低なこと言いました、
ね、でもだんだんやっぱりね、女性の立場とかね分かってくるの、なんか年取ってねちょっとねあれなのかな、あとやっぱり時代もあるんでしょうね。そうすると自分の側のなんか思ってることだけがなんか正しかったのかとかって思うと、もうオナニーをしてもね途中でねもう終わっちゃうの妄想がそれ以上ね、いかないんですよ。
それは創作者として有識次第ではないですか。
いや多分青春ヤーなんかは自分の性欲が減退し、なんかちょっと仕掛かってるから作ったのかもしれないですよね。
そのちょうどええ頃合いにその創作者としての、
そうもっとなくなったらああいう映画自体作れてないかもしれないけど、
違う系風になる、
ちょっとなくなりつつある中で消えかかった虹をねそう僕失恋論って本出した時も失恋してやっぱりこう思い出したんですよ、10代の時に一生懸命恋愛した時の気持ちを。でも忘れてたわけ、そしたらまた忘れると思ったんですよ、だから今のうち書いとこうっていうのがありましたね、失恋論って本を書いた時も。
それが100円に、
100円になっちゃったのね
買ってくださいよ、
そう
値打ちを上げて4000円
してください。あれはね、失恋論っていう本をね本屋で買うのが恥ずかしかったんだと思うんですよ。
確かにタイトルは、
そうなんだからね、電子書籍でもう一回俺出したいんですよ。
それどうやったら出るんですか、
いや出版社が理解してくれたら出してくれるんですよ、ですけども、あの本は増刷はしなかったんですけども、やっぱりちょっと本屋に持ってくことに抵抗があった本だと思うんですよね、だけど電子書籍だったら別に関係ないじゃないですか、はい、本屋さん行かなくたっていいんだし、今だったらねもちろんアマゾンとかあるから紙でもね、別に本屋に行かなくても買えますけれども、失恋論って本を出した時はまだまだリアル書店に行って買うっていうことが圧倒的に一般的だったんで、そうなんかちょっと売れなかった言い訳をしてますけど、話戻してください、すいません。
いやでもね、私は怪獣使いの少年 の、はい、中にあるキリドイさんのそのオナニーの話をしてるキリドイさんの面影もありながらの、
はい、
なんかこれが批評なんだって思ったんですよ。
あだからそれはね分かんないですよ僕は。
批評っていうのは何やって、お会いする前にちょっと定義として考えたんですよ。批評ってなんか印象批評が多いじゃないですか、この世の中って。これをなんか批判したら勝ちみたいな思ってる素人もいますし、
いや僕はやっぱりその作品の中で得られるもの、自分が得られたものは何だったのかなっていう書き方はしますよね、だからあんまり上から目線でこれが5点満点で4点なのか3点なのかって批評はしないから、時々批評じゃないって言われる時があるんだけど、
僕
は例えば編集者から言われたことはありますよ、
若い時ですか、
いやいやもう全然何冊か本を出した後でも言われたことがあるし、それは、やっぱりそういう星取り表的に分かりやすさがないからだと思うんですよね。でも僕は、自分の発見を書きたいですよね、だバランス的に考えてこの映画何点っていうことにあんまり興味がないっていうか、い
それはちゃうでしょ、それはもうネットで素人の人がいっぱい集まって、その点をなんか分かりやすく付き合って
た、ただその、それがプロの批評家の視点としての点数をつけてほしいっていう人もいるんでしょうね、
私いわゆること細かに怪獣使いの少年で、もう一個一個その読んでる人に分からんところでこう抜粋してここもうねちっこく書いてはった 情念みたいなものが気持ちよかった
んです。あ、だから分かってほしいみたいなね、はい、ところはやっぱりあったんでしょうね。
噛みつくようなんか足にすがってお前見ろよみたいに言われてる。
それは
なんで見てないんだよって言われてる。
やっぱりだから共通項があるじゃないですか、はい、そのやっぱり同じ、うん、あの同じ恋してるものって失恋論で誰々さんを恋してるって言ってもその人が誰なのか分かんないじゃないですか、読者に。だけどウルトラマンについて語ってれば、うん、同じ共通項のものがあるわけだから、そういうことはあると思いますね、はい、
ありがとうございます、はい、いや、あの前半と打って変わって、あの間違いない正義論まで語っていただきまして、ありがとうございます。
別に語れてたとは思えないんですけど、
いや、
は
い、あの酔いどれな感じで語っていただきました。
はい、
ありがとうございます。
はい、いや、ありがとうございます。
前半後半も大変あの面白かったです。あのぜひまたよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
本日お越しいただきましたのは、評論家でいらっしゃいます切通し理作さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
石野桜子の元金ベイベーリブート。